南独友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。はい、じゃあ第88回目、6月10日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
やばい、日にちがない。
そうだね、
編集間に合うかしら。
すいません、あのね、白玉さんの予定が詰まりすぎてて、超ゲリチョンの収録になるっていう、本当に申し訳ない感じなんですけど、
しょうがないです。
すいません。
あのね、
うん、
一昨日かな、
うん、
僕だけがいない街っていう、うん、アニメをようやく見出したんですよ、
はい、
なんかイメージ的に、うん、あのさ、なんかセカチューっぽいアニメあったの知ってる？
わかんない。
女の子が病気で、あ、なんだっけ、4月は
4月は君の嘘、
多分そうみたいな感じのイメージだったの、うん、なんかタイトル的に。で、私もうさ、セカチューとか1リットルとかはちょうど時代だったから見てたけど、うん、それ以降同じようなの着てもみたいな、結構敬遠しがちなんですよ、うん、だからしばらく置いといたんですけど、見出したら全然話が違くて。
あ、そういう系じゃなかった。
じゃなかった。あの藤原竜也くんと有村架純ちゃんで映画化されてんだよね。
ああ、映画の方知ってる。
あ、これかと思って、それまで全然
同じものだと思ってなかった、
うん、結びつかなくて。
何回も繰り返したやつだ。
そうそうそう、すごい面白かったんだけど、
うん、
舞台がね、北海道の話なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、また来ました北海道。
うわ、
引
っかかっちゃったよ。
原作者さんが苫小牧出身の人なので、うん、一番最初のシーンで、
うん、
そのなんか未来を予知できるっていうか、危ないなって思ったら5分前ぐらいに時間が戻って、うん、その危険な、その後に起こる危険なことを回避するっていう特殊能力を持ってる主人公の男の子なんだけど、うんうん、トラックの運転手さんが心臓発作で運転途中に死んじゃって、
うん、
でそのまま直進してって子供を引きそうになってるの、うん、それが5分前に戻って回避するんだけど、回避したら正面から来た車にはねられちゃって入院しちゃうんだよね。でそしたら母親が東京出てきて、うん、まあなんか看病っていうかしばらく居座るんだけど、うん、その途中でもう一回リバイバルっていう、その過去に戻るっていう事象が起きて、なんだろうと思って原因を探ったら、うん、過去につながる事件が未だに継続されて行われてる現場を目撃するの、うん、でお母さんは高山みなみさんなんだけど、
うん、
なんか
お母さんが高山、
そう、全然声が違くて
激アツ。
最初南さんだって分かんなくて、
かっこいいだろうな、
かっこよかった。コナンの要素はね、一瞬しかなかった。
一瞬あったんだね。
あった。なんか謎の時の時はやっぱり入りがコナンだと思って。なんかお母さんが、石狩地方の地方局のアナウンサーだったかジャーナリストだったか、なんかそっち系の報道の方にいた人で、うん、だからなんかそういうのに敏感で、うん、お母さんが先にその過去の事件の謎を解くんだけど、うん、犯人もそのことに気づいて、うん、お母さん殺しちゃうの。
お
ー。で息子を犯人に仕立てるの、
うん、
で捕まりそうになるところを過去にタイムスリップして、うん、こう未来を変えていくんだけど、それが18年前に、うん、戻るから、幼少期のもう北海道の生活が主なストーリーなわけよ、
うんうんうん、
北海道弁超出てくるの、
うん、アニメの中でも。
そう、あのね、北海道弁のイントネーションもしっかりことながら、うん、言葉がなんか初夜とベサのこう比率が、うん、ちょっとおかしいなと思うんだけど、でも原作者さん北海道だから、まあそういう感じなのかなとも思いつつ、うんうん、なんか したっけって出てくるの、バイバイって、うん、今でこそ私も使ってるけどしたっけねって言ったりとかするけど、うん、私の記憶が正しければ私が豆粒の時代ですよ、うん、その当時はしたっけっていうのがバイバイって挨拶ではなかったんですよね。
へ
ー、あのバイバイの前に来る接続語だったの、うん、したっけまたねとか、うんうん、したっけ明日ねみたいな、
そんじゃあみたいな感じか、
そうそうそう、それじゃあっていうのの置き換えがしたっけだったから、うん、もうもしかしたら原作者さんはそういう意味で使ってないのかもしれないんだけど、うん、だからその声優さんの間の取り方とかかもしれないんだけど、うん、したっけって言って止まって1秒曲がってから次のセリフが来たりとかするから、うん、それ違うのにみたいな、うん、
違和感
で、声優さんがね結構俳優さんが多くて、
あそうなんだ、
あの主役の男の子藤原竜也くんがやってた男の子の青年版の役が、うん、満島ひかりの弟、うん、
あ
でも満島弟すごい細やんに声が似てるの、
へえかっこいいやん、
そうなの、なんか
満島弟
あの顔は全然違う顔してるんだけどちょっと細やんに似てて、うん、最初見てる時細やんだと思って見てたから、なんか細やんいつもより演技下手じゃねえと思って見てたら、うん、全然知らない名前で、弟みたいな、
うーん
で幼少期のその主人公の男の子がタオちゃん、土屋太鳳ちゃ
ん
がやってて、でなんかその18年前の小学校の時に3人子供誘拐されて殺されちゃうんだけど、うん、その時の一番最初に誘拐されたのがあれ7つの滞在でディアンヌの声やってる人、
はあはあはあ、
葵ちゃん、
うん、
であとはなんかそんなにメジャーどころは出てなかったな、
7つの滞在ディアンヌ、
そうだからさ、みなみさんの北海道弁もすごい気になるしさ、うん、多分普通の人が見たらなんともないんだろうけど、うん、うちらあんなんだったかな、でもようちゃんの北海道弁あんな感じじゃないよなみたいな、よう
ん、
ちゃんえべつだから
、うん、
多分一番近い方言を喋る人なんだよね、
そうか、ゆうきあおいちゃん、ゆうきあおいちゃんでもあれか、演じ方を分けてるもん、
ゆうきあおいちゃんはツンデレ具合が可愛かったよ、なんかちっちゃい頃林原さんみたいな、あの林原さんのハイバライちゃんみたいな感じのツンツン具合で可愛かったけどな、北海道弁かなみたいな、
なるへそな、
いっせーので、
南北友好条約なんで笑ったの、
いや
真面目にやったでしょうよ、
真面目だった今の、
うん、高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
僕が先日グラシーズで出てきたイベントの話していいですか。
どうぞ。
あのここの放送の何回か前からずっと告知してましたが、6月8日に手越さと主催のイベントに出てきたんですよ。
前回告知すっごい緩かったけどね、うん、
ね、うん、まあでも出てきたんですわ、
はい、
でその、まあ、グラシーズの枠はグラシーズの枠で、まあ、手越さとちゃんがバースデー当日っていうのもあって、さとが好きなキャラクターのキャラソンが入ったりとか、まあ、好きなアニメだったり、まあ、アニソンキャラソンのカバーユニットなので一応、うん、グラシーズそういうのにしようってなった時に前にやったネタを引っ張り出してきたんですよね。まあ出番が早くてね、うん、 すごい久しぶりに5時台に歌った、夕方からのイベントで。
へ
え。らしい。
トップ？
うん、4時スタート。
あ、結構じゃあ長丁場だった。
うん、
へえ。
4時スタートで3組目ぐらいかな。
へえ。
でそれ終わってちょっとリーダーさんが早々とおいとまされてしまったのであれなんですけど、僕スペシャルタイムってそのイベントの普段そのシンガー活動してるメンツにいろんな人たちをいろんなところからその出演者の中からとあと外部にもそのスペシャルタイムだけに出てくださいっていう人とかも声かけて、うん、今回は総勢何人だろう、20人ぐらいいたのかな、
うん、
で1時間ちょっとぐらいのやつでコピーダンスをするんだけど、
うんうん、
ジャニーズメドレー、キャリーパミューパミュー、ジャニーズメドレーから枠外れてあのキスマイのブサイクと、うん、キャリーパミューパミューとメドレーになってたんだけど、浜田バミュバミュもやりましたね。
へ
ー。僕着ぐるみ着て後ろで踊りました、バミュバミュの。
へ
ー。とあとはおそ松さ
ん
をパーカー着て踊ってみたをやって、であとなんだっけ、普段塾と、
うん、懐かしい、
と騎士団、
うん、
ゴールデンボンバー、
うん、
あとは AKB、うん、AKB センター男子、
うん、
とかなんかもういろいろやってね、あのイベント一回そのスペシャルタイム出た人もう一回やりたいからもう佐藤がやんないって言ってても、いや今年もやるでしょって周りから固めてもう一回させるんだけど、大体すごい大人の文化祭感がやばくて、
うん、
でね、その1週間ぐらい前に全体の通し練習で、うん、なんかもう通し練習やってる時から感動で涙が出そうなぐらいすごい達成感があったの、
うん、
本番はもっとやばいね。
そうね、
すごかったな。
そっか、ジャニーズメドレー気になるな。
ジャニーズメドレーいろんなの入ってたよ。あのね、ダンサーが2人ぐらい混ざってんすけど、
うん、
ガチで踊れる人たちが、その人たち入れた状態であの嵐の嵐とか、あのね、一番僕がツボったのが Take Me Higher V6 超笑ったよね。かっこいいんですけどと思って。
へー。
結構ね、いろんなのあったよ。ガラスの少年も入ってたし、
へー、
ファンタスティポとか、シュ
ージ
とアキラも入ってたし、
お
ー、あと、あ、滝つばのビーナスと、あと平成ジャンプのなんだっけ、ジャンピン
テレッティ、ウルトラミュージックパワー、
そう、それとあとはエビバディゴー、キスマイ、
うんうん、
とすげえいっぱいあった。
へ
え。あ、歌プリもやったよ。
へ
え。あ、カトゥーンもやったよ。
へ
え。僕田中幸喜くんだった。
カトゥーン何やったの？
え、ギリギリと、
あ、リアルフェイスか。
リアル、そうそうそう、通じたわとジャニーズ知らないのバレバレだよなんだっけ、なんかすげえ踊ってるやつ、4人時代、4人になってから
の。4人わかんないんだよな。
一番なんやかんや言って僕が面白かったのは浜田バミュバミュで、バミュバミュの時って最初にパミュパミュの方のなんかパンプキン、なんだっけ、ハロウィン時期に出した曲、
うん、
最初
全然わかんないけど
踊ってたんだけど、
そしてその人の名前言えないけど、私
だから言ってないんだ。パミュパミュ。
白玉さんよく噛まずに言えるなみたいな
感心されてた。
昔ケイちゃんが言えなかったらドラえもん風に言えばいいんだよって言われて、うん、だからキャリーパミュパミュだったら言えるけど、うん、早く言えない。
パミュパミュ、パミュパミュのそのやつ歌って、その3人が吐ける時にはもう着ぐるみ勢の僕と、
うん、
もう一人うさぎの着ぐるみ着てた子と、あの実際に PV とか、
うん、
音楽番組でバミュバミュが歌ってるの見ると分かるんだけど、後ろにクマとウサギと猿の着ぐるみを従えて歌って踊ってんので、僕ワンピースのベポの 着ぐるみをもともと着ぐるみパジャマを持ってました。でもう一人の子は安いので通販でうさぎの着ぐるみ買いましたってなった時に、猿役どうしようって言ってて、最終的に猿側だからなんとかさんでよくないみたいな、あじゃあそのまんまでみたいになって、うん、2人着ぐるみなのに1人あの生身っていうので出て、で浜田バミューバミ役をまた男の人にやってもらって、でそれがもうすごいお遊戯感で、うん、幼稚園の子たちでもできるレベルだから、あの佐都ちゃんがね練習中何回もこう練習を重ねてきた中でバミバミの練習しますってなった時に、もう本当に保育園とか幼稚園のお遊戯会の先生みたいだったの。まあえ左右もう一回まあえみたいなやってて、で空を飛ぶシーンがあるの PV の中で、うん、でも空を飛ぶシーンを表現するにはどうしたらいいかって言って、そのバミバミ役の人、次僕、その後ろにウサギ、猿の順番でくっついてこうやってワーハーハーってやってこう八の字に旋回しようっていうのをやってて、その時にはい空飛んでーなんぞこれはと、
へ
ーめっちゃ面白かった。
この間あの人坂東玉三郎さん、
うん
が監修っていうか演出の鼓動っていう和太鼓だけで音楽を奏でるっていうライブを見に行ったんだけど、それがたまたま上野の方であって、でその鼓動がすごい面白かった。
でも和太鼓ってさ、なんかこうやっぱ日本人なんだなって思うんだけど、和太鼓の音ってすっごい響くよね。うわーってなんない？感動する。なんかちょっと聞いただけで
も、なんかもうね、ごめん須田くん大好きだし鬼ちゃん大好きなんだけど、鬼、うん、ちゃんの雷様の和太鼓全然次元が違った、うん、
そりゃそうでしょ。和太鼓奏者の人のさ、あのなんだろう、全身で叩いてる感じが、
うん、
かっこいいよね。
すごかった。
大きさまちまちのやつあった？
あ、もうなんかいろんな太鼓が出てきたよ。ちっちゃいの、
つづみ、
あ、つづみは出てこなかったけど、小太鼓みたいな感じのやつから、で、玉三郎さんもともと歌舞伎の方だから、
う
ん、
そうだよね、
和太鼓専門でやってる人じゃないからって言って、うん、ちょっと考え方が新しい発想というかで、うん、ドラムも入ってたし、
面白そう。
ティンパニーも入ってて、で本来だったら和太鼓ってハッピーとか、
うん、
ハッピーにこうスパッツみたいなイメージなんだけど、うん、それだと綺麗、もう歌舞伎役者さんは見せるものだからさ、うん、体のラインとかを重視したいって言って、あのなんだろう、ピアノの上に弾く生地みたいな衣装でツルンってなってるのを着て出たりとか、最後はその時は大太鼓叩いてる人裸で出てきて、うん、で自分がお客さんを背にしてやってこう叩いてるから、
うん、そうだね、
もうそれが美しすぎて背筋が、
太鼓叩いてる人ってさ、やっぱなんか上半身の筋肉多分いろんなところ全部使ってると思うんだよね。だからなんだろう、全部の筋肉が生きてるよね。
そうなの。私マッスルミュージカルも結構見に行ったことがあって、うん、マッスルの派生のミュージカルも見に行ったことあるんですけど、うん、まあ、その人たちもなかなかの筋肉、美味しそうな筋肉をしてますよ、うん、でも太鼓の人たちの筋肉の、わかるかな、前鋸筋っていう筋肉とね。
前鋸筋ってどこ？
前鋸筋、ここ脇腹の、
あ、
肋骨周りについてる筋肉、
腹斜筋の上の上らへんか。
そうそうそうそう、あのおっぱいと外腹斜筋の間に前鋸筋っていうのがあるんだけど、それと大円筋と、大円筋って肩甲骨の外側についてるやつ ね、 ここね、
三頭筋の下か、だから 三頭筋がここだからの付け根ぐらいから、
そうそうそうそう、がもう、あと曲下筋。
曲下筋どこ？
曲下筋はね、肩甲骨の三角のところに下についてる、はいはいはいはい、で肩甲骨の間にちょうど一本骨が、
うんうんうん、
骨の突起があるんですけど、そこで隔てて曲下筋、曲上筋って言うんだけど、うん、その曲下筋がそんなに発達してる人初めて見たって、
テンションが上がったのね。
。
いや楽しそう。
だってマッスルミュージカルやってる人たちもなかなかな広背筋だし僧帽筋だし、うん、上腕二頭筋だし三角筋だしって素晴らしいけど、
え言うてね、僧帽筋、上、あ、僧帽筋、上腕二頭筋、広背筋は一般ピーポーでも鍛えられるじゃないですか。でもそれのなんかその今出てきた
直下筋、大円筋って腕を前にした状態だから、うん、もしかしたら下手したら長距離のトラック運転手さんとかは結構モキモキしてるかもしれないけど、
なんかもともとのそういう職業柄であったりとか、うん、ずっと何か培ってきたものがないと絶対に育たないから、いい感じで育ってたんだ。
そうなの。
美味しそうだった。
初めての感覚でした。腹筋が割れてる人、僧帽筋綺麗な人、広背筋綺麗な人はよく見る、
うん、
で私二の腕フェチなので三角筋素面が綺麗に出てる人もよく見る、うん、でもあんなに発達したモキッとした曲下筋は、
うん、
もう本当に
もうごちそうさまでした。だったんだ。もう今ね、あ伝えられないな、すげえうっとりした顔で言ってんだよね。超面白いんだよなこれ。
本当にさ、すごいマニアックな話でさ、多分曲下筋って言っても誰、大円筋ぐらいだったらたまに、ま、筋肉マニアだったら分かるかもしれないけど、曲下筋はほぼほぼ伝わらないと思うんだけど、
僕あの筋肉がついてる場所は知ってるから、どこの筋肉って言ったらあそこかって分かるよ、分かるけど名前まではさすがに覚えられなかった。
だって普通ね、そんなにつかないのよ曲下筋って、うん、でしょうね、野球やってる人とかテニスやってる人とかでもそんなに発達しないものなの、う
ん、だって振りかざすじゃん球技とかって、うん、ささやいた、ね、
本当に美味しそうだった。
やばいな。僕さ結構ダンサーの筋肉好きなんですよ、うん、で特にポッパーさんって言って、うん、筋肉弾くダンス、ロボットダンスとかやるような人たちの筋肉が好きなんですけど、うん、あの人たちの上腕三頭筋の発達の仕方がもう結構異常なので、上腕三頭筋なんて引くうん、とかの動きじゃないと鍛えないじゃない。でも通常の日常生活をしてても腕を引くことってそんなにないんですよ。でもあの人たちは筋肉を弾かないとダンスにならないから、そこを筋肉指令で動かすっていうのをやるんですよね、うん、だから意図的に培ってるので、なんか発達の仕方がすごくてすごい好き。
私さ、上腕三頭筋の方があるんですよ普通の人と違って、うん、もう力こぶ全然出ないのに、うん、上腕三頭筋すごいあるんですよ。なんでかなと思って、うん、最近気づいた、うん、私バスケやっててスリーポイントシューターだったんですけど、結構力任せにシュート打った後に腕振り下ろすんですよ、うん、それが
これ
スキーのジャンプの人並みにスッてなってたからついたんだと思って、
う
ん
う
ん、
なるほどね。僕もあのポッピンちょっとやってたので三頭筋はあるよ結構、う
ん、三頭筋
あ、あるね、
すごくない。
うん、僕も結構やばいんだよね。
おなかなかいい
でしょ。でもその上に脂肪がいっぱいついてるから、
私内側にすごいいるんだよね、
全部ついてるから。最近このね、なんかよくわかんないガキンチョキャラをねまたいっぱい出してきたんですけど、ハジューって名前ですよ今回、ハーさんじゃなくて。ハジューは本当にアホなので、呼ばれるとデブっていうの毎回自分のことね、お腹さすってハジューって言われるとデブっていうっていうのをね散々やってるんですけど、
さあ終わりましょうか。
そうですね、
告知はありますか。
告知は6月28日グラッシーズでライブに出ます。
50分、
はい、駒込 Wi-Fi、 あ、これ駒込 Wi-Fi、
なんでキャリーパミューパミューが言えてさ。
これはね、あの眠いんだと思います。駒込 Wi-Fi ホールという駒込のライブハウスで、1枠50分のライブに出ます。時間帯などは一応詳細出てるんですけど、ちょっと覚えてないので、ツイッターのグラッシーズのアカウントがあるんですよ。グラッシーズのグラッシーズ公式っていうアカウントがあって、そこのプロフィールページのトップに固定するっていうやつに画像貼ってあるんで確認してください。あとは 7月7日ガールズコネクトボリューム7 MC します。オープニングアクト何歌おうかまだ迷ってます。それと7月の18日、ホニョピョンフェスやります。見に来てください。面白い人たち集めようと思ってます。直近だとこんぐらいですかね。
直近
直近
え、切られカットされるの違うよね。
しないよ。
びっくりした。
告知直近したらちょっとね。
ね、今ね直近の手の動きがハサミだったんですよ。切られんのかと思ったよね。そう、そんな酷なことあるって思ったよね。
いやでもな、両方とも前半も後半も1時間ずつぐらい喋ってるから大変だな今回も。
ぽよ。
編集が。まあ、前半はでもあのサンリオの下りは使えないからな。
そうですね、まあ、バッサリ言っていただいて、
バッサリキルキルキルキルって綺麗に巻かれると思う、うん、
痛い今のパキッつった。しかも
はい、はい、次回は6月24日第89回
はい
です。じゃあ
何で締めますか今日は。
さっきのでいいんじゃないですか。
ハジュー、
うん、
ハジューでも基本的に毎回デブって言っちゃうけど大丈夫。
まあ、あのそういうのを気になさってる人たちにが傷つかない程度にあの仕草が見えないので。
そうですね。なんて言おうかな、全然出てこない。ハジューじゃない方がいいかも。
じゃあハータン。
ハータン、ハータンでも声一緒なんだよな。
寝る、寝るなの。バイバイ、おやすみ。
はい、
はい、映像じゃないからね。
映像じゃないからね。
うちらの困った感は、
うん、もうね、なんて言っていいか分かんなくなってくるよね。お題がやっぱあった方がいいですね。
お題ね、
ください。
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。